今年度第3回のこの番組は、逗子市葉山町選出の神奈川県議会議員近藤大輔さんをお迎えいたしました。近藤さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、近藤さんは現在5期目の神奈川県議会議員でいらっしゃいますが、はい、この度神奈川県議会の第118代副議長に就任されたんですよね。おめでとうございます。
いや、恐れ入ります。ありがとうございます。
はい、どんなお気持ちでいらっしゃいますか。
どんなお気持ちですか。本当身に余る光栄であるのと同時に、重責をすっごい痛感してますね。
そして去年は、はい、新会派神奈川未来県議団を結成されまして、初代団長に就任されたということなんですけれども、この会派はどういったものなんでしょうか。は
い、ありがとうございます。貴重な県政情報の発信機会ですよね。
はい、
無所属の議員を中心に集めて、その10人からなるその県議会議員の会派になります。なかなか若手も多くてですね、活発で、ともかく政策集団として頑張っていこうと。ちなみに県議会でも3番目に大きな会派になりました。
はい、
副議長もそうですけれども、新しい会派でね、10人の仲間が集まってくれるのも、これも地元の皆様がいつも温かいご支援をしていただいているからであります。ありがとうございます。
ね、副議長就任、そして初代団長ということでね、大変お忙しい中、今日はねお越しいただきました。はい、さあ、今年度初出演ということで、いろいろね話しかけてまいろうと思うんですけども、今年は、元日に能登半島地震が発生し、甚大な被害をもたらしましたが、本当にね、はい、一言ではないですよね。全国どこでもいつ起きてもおかしくないという大規模地震なんですけども、神奈川県、この三浦半島の地震対策、その日頃の備えについてお話しいただきたいんですが。
なるほど、はい、どこから話そうかなってぐらいいろいろあるんですけれども、はい、まずはね、簡単にその発災したその三浦能登半島ですね、被災者の方にお悔やみ申し上げるのと、本当亡くなられた方のご冥福をお祈りしたいと思います。三浦半島でのその対策ですね、この能登半島地震を受けて、我々三浦半島に住む者はいろいろ教訓にしなきゃいけないなっていうのをすごい感じました。
はい、
特に能登半島地震ではその土砂崩れね、などですね、で道路が寸断されて多くの集落が孤立状態になったりだとか、そのことで救助活動や救援物資の輸送が困難になったりなんかは記憶に新しいところですよね。
はい、
本当三浦半島、ね、能登半島と同様に、この逗子葉山もそうですけれども、三方が海に囲まれた半島部に位置して、非常に能登半島と酷使しておってですね、やっぱこの孤立化の対策ですよね、を、この能登半島地震を受けて、強化しなきゃならないっていうことを感じています。
はい、
で、神奈川県ではですね、11種類のその大地震を想定したその被害想定っていうのがあります。
はい、
この三浦半島でいうと、いろんな地震の影響を受けるんですけれども、能登半島と、酷使しているという意味では、三浦半島 その断層群地震というのも神奈川県のホームページで被害想定が出されてますので、ぜひ時間見てですね、チェックしていただけたらと思います。で、何でしたっけ、その対策ですよね。これも本当にどこから話そうかなっていうことなんですけれども、この神奈川県では能登半島地震を受けて、急遽半島地震対策の予算を増額しました。増額というか新たにこう付けました。やっぱ孤立化の対策ということで、その備蓄品をこうその強化したりとかですね、具体的に言うと、そうだ、一番大事なポイントは、その防災対策っていうのは、その住民の皆様に近い市町村がやるっていうのが一義的にあるんですけれども、それでは賄いきれないものをその県がサポートするっていうのが、そのいわゆる行政の行っている災害対策になります。で、その三浦半島でいうと、神奈川県の大きなその、必要物資の倉庫は実は3箇所に分かれてあるんですね。で、そのやっぱ避難が長期化するというのが非常に課題になっておってですね、急遽その避難所に使うそのテントをその5000張り、
はい、
新たにこう措置をしてしましたね。あとはやっぱりインターネット回線ですね、これが復旧にも大きな影響を与えます。その移動型の 衛星通信システムというのをこう新たに導入をして、当然ながらですね、三浦半島にも配置をされます。そういうようなことがありますね。
はい、
まあ、でも本当にどっから話そうかなってぐらいあるんですけれども、やっぱその孤立化、地震によるその道路の寸断なんか話冒頭しましたけれども、日頃から我々の生活も支えながら、その災害対策にもその資するそのハード事業として橋ですね、橋梁であったり、その道路の耐震化や長寿命化っていうのをかなり積極的に進めています。あと言わずもがなでありますけれども、崖崩れとかありますよね。急傾斜地の崩壊対策もですね、大体年間総額で70億円以上の工事費を確保して、いろいろ対策を行っています。ですから日頃の生活も支え、災害対策になるようなことをやってますね。
はい、いろいろその被害想定などシミュレーションなども、神奈川のホームページにもね、あるということなんですけども、大体その今できること、この備えとしてはどうなんでしょうかね。
なるほど。ですね、能登半島地震見てもらっても分かるように、その避難がすごい長期化してますね。あとやっぱり未だにその水断水、その水道がその復旧してないなんていう状況があってですね、実はその三浦半島の断層群地震の想定では、県内全域なんですけれども、その水の断水の影響を受けたのが70万人になっているんですね。これ 県全体なんですけれども、でその水道 その復旧に2週間かかるっていうのを予想されています。よく地震の備えをその3日間なんてあるんですけれども、さ水はね、生活に切っても切れないので、それが2週間やっぱ復旧しないっていうことなんですね。そういう意味では、よく自助共助公助って言うんですけれども、自らをこう守るその備えをですね、備蓄をちょっと多めに見直していただきたいと思います。
じゃあ公助という部分ではどういった、
だから公助という意味では行政が助けるということで、道路の整備だったり、あとそうだ、特筆すべきは、その三浦半島、なんかその孤立化した時に回路で救援物資が届くんですけれども、この逗子葉山でいうと県の葉山港あるじゃないですか。あそこが実は緊急物資の受け入れ港になってます。
ああ、そうなんですか。
であの港が実は普通の一般の港なんかよりもその耐震化なんか、非常に強固に作られていますので、回路からもですね、自衛隊であったりその県が物資を運びます、そうだ、あともう一つ特筆すべきは、能登半島地震でヘリコプターが非常に活躍しました、で神奈川県ではですね、その県警のヘリコプターと横浜と川崎の政令市3機持っていて、それ県も一緒に運用しているんですけれども、新たにヘリコプターを1機その購入するということが発表されましたね。で県でも独自で持って、当然三浦半島の、地震だけじゃないんですけれども、その空路からもその避難であったり物資を届けたりだとか、その復旧対策をする、そういう市町村とは違うダイナミックなことをやるのがやっぱ県の防災対策ですね。
そうなんですね。そういったことにつきまして、神奈川県のホームページにも、掲載されているということと、あと、近藤県議の神奈川県議会ニュースというのが新たな、こちらがちょうど今頃いろいろ配布されるということなので、その中にもこういった防災対策のことが、
そうですね、多くの問い合わせをいただくので、その半島地震の対策ということでちょっと特集を組んで、皆様にもお知らせできたらなと思って、そうですね、配り始めますので、届いたら見ていただけたらと存じます。
そちらの方もぜひチェックしていただきたいと思います。さてですね、近藤さん、多分そのリスナーの方でもご存知でないという方もいらっしゃるかもしれないんですが、実は湘南ビーチ FM、1992年の前後に、1997年ですね、前後にスターライトクルージングという番組を DJ されてた近藤さんが、これどんな番組だったんですか。
いやー、これはもう恐縮しきりですけれどもね、本当 BGFM 発足した当初ぐらいですよね。
はい、そうですね、93年に、立ち上がってるので、
4年後ぐらいですから、ご指名いただいてですね、夜の2時間の番組でしたけれども、ともかく厳選した、僕の好きな音楽を2時間 なんだ、長 DJ として流させてもらっていました、
うん、はい、はい、ね、近藤さんの音楽お好きだと、はい、ドラムもね叩いたりするんですよね、
はい、ドラム叩きますね、はい
はい、そんな近藤大輔さんが、はい、この時間に選曲していただきました。じゃあ曲ご紹介いただけますか。
さようですか、はい、じゃあ私から皆さんにお送りするのはですね、アメリカオークランドが生んだプログレッシブロックの至宝ですね。タイトなリズムと、うん、あと圧巻のそのホーンセクションですね、お楽しみいただけたらと思います。 T.O.P. タワーオブパワー、ソウルウィズアキャピタルをお届けします。